フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。少し配信が空いてしまいましたが、現在、コーチェラに、参加するためにアメリカに、来ていろいろ取材をしたり、 SNS 見てくださっている方は結構ストーリーズとか、あとボイシーという音声アプリでも生配信やっていたりもしたんですが、コーチェラで音源取りすぎてですね、こう編集にめちゃくちゃ時間がかかっていて、現地ですぐ編集してあげようと思ってたんですが、なかなかあげられず、今も絶賛編集中なので、コーチェラに関しては少し時間を置いてから、まとめてちゃんと公開できるようにしたいと思っております。少々お待ちいただけたらと思います。ということで今回はですね、僕がアメリカに行っている間にですね、フジロックフェスティバルの第2弾ラインナップが発表されて、ここで3組のヘッドライナーが出揃いました。で、今年のヘッドライナーを務めるのがジャック・ホワイト、ホールジ、そして新たに追加になったヴァンパイア・ウィークエンド、この3組が、フジロック2022のヘッドライナーに決定したわけですけれども、前回第1弾ラインナップ発表の時はパンダマンさんに登場していただいて、そのラインナップについて語るという回をやったんですけれども、まあその中の話でもあったんですが、スマッシュの人の声も聞いてみたいと、オファーもしてますということを、言っていたんですが、実際にオファーしておりましてですね、このタイミングで出演していただけるということになったので、まあ今回のこの第1弾ラインナップ、第2弾ラインナップ、まあ今年のねヘッドライナーが決まったというタイミングで、まあラインナップについてっていうお話と、今年のフジロック去年からどういうふうに変更をするのか、まあ去年が大幅に変更されて、まあいろんな規制がある中で開催したので、まあそれがどれくらいほどかれて開催されるのかとか、まあ去年のままどういった程度こうやるのかとかっていうことを、フジロックを主催するスマッシュの社員の方に聞いてみようということで、発表があったのはですね、コーチェラの本当タイミングぐらいだったので、アメリカからオンラインで、つないでスマッシュの藤川さんと聖川さんの2人にお話を伺いました。それではどうぞ。ということで、今回はもうスペシャルと言っていいんじゃないでしょうか、フジロックを主催するスマッシュから、お二方お招きしてお届けしたいと思います。じゃあ藤川さんから自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、スマッシュの藤川です。本番日は、台場食堂ステージというところの担当してまして、去年は、ルーキア55のステージが、会場の中に入ってきて、苗場食堂と、まあ、同じステージで開催という形になったんですけども、今年も引き続き、まあ、同じ形で開催することになり、まあ、当日もそこにいると思います。
はい、その辺の詳しい話も後ほど深掘りさせていただきたいと思います。じゃあ聖川さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、スマッシュの聖寛です。でフジロックで言うと、僕もルーキーヤ55の担当しておりまして、従来はルーキーヤ55単体のステージがあるまでは僕がやってましたが、去年からはその苗場食堂と合体して、そこから藤川さんになってます。
あ、なるほど。
そうですね。でそれ以外に、まあ、アーティストの受付とホテルを担当させてもらってます。
じゃあ今日はそのあたりも深く聞いていけたらと思うんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ですね、いろいろ聞いていきたいんですけれども、大丈夫ですか？僕だけめちゃめちゃテンション高い感じになってますけど。
大丈夫です。
はい、
上げていこうぜ。
上げていきます。上げていきます。
今までこう4月から第1弾で、で先週第2弾が発表されて、どういう反響あったのかとか、その自分的にこうどうだったかみたいなのをまずお聞きしたいなと思っていて、反響とかいかがだったでしょうか？
まあ個人的には熱いですけど、
はい、
それこそ最初ジャック・ホワイトとホールジン発表したじゃないですか。
はい、
うん、はい、でそれもそれでなかなかネットで見る限りは反応は良くて、
うんうんうん、
でまた色も違うし、なんかいろんなジャンルの層に響いたのかなって感じで、 そうですね、後から、まあ、あのヴァンパイアウィーケンドも出して、
はい、
それもそれなりにいい感じだと個人的には思ってます。
なるほど、なるほど。藤川さんいかがでしょうか。
そうですね、あの基本的にあの青函と同じ感じ印象を受けたんですけども、まあでもなんていうんですかね、今までのフジロックの、頭であのいてるお客さんにとったらやっぱりちょっとこう洋楽勢が少なかったりとか、
あ、はいはいはいはい、
なんかそういうところも、まあ感じられてる、印象だったかなと、うんうんうんうん、思ってます。
なるほど。なんか僕的にはあの結構、うん、ベタって言ったらあれですけど、フジロックらしいアーティストとか、例えば2020年にラインナップされたアーティストが来るんじゃないかみたいな話もあったんですけど、個人的にですよ、一番僕みたいなホールジーだったんですよ今ライブを。でなぜかというと、あの正直海外でしかヘッドライナーとして見れないんじゃないかって思ってたんですよ、
はいはいはい、
そこでちょっとフジロックにラインナップされて、まあ、驚きとともにありがとうございますっていう、
うん、
ちょっと日曜日まで体力残そうかなっていうモードになってます、はいはい、
ありがとうございます。
もちろんそのヴァンパイアウィークエンドジャックホワイトも楽しみですけど、ホールジーがやっぱり今までのフジロックとは色が違うかなと僕的には思っていて、その辺のそのスマッシュ中の反応というか、どういう流れで、もちろん細かい経緯は言えないかもしれないんですけど、ホールジーってなったのかなと思って、その辺もし言えることがあればお聞きしたいです。
藤川さんどうですか。
藤川さんいかがでしょうか。
そうですね、コロナ前だったと思うんですけど、日本でちょっとこう盛り上がってきたところに、はい、まあ、コロナが、まあ、来まして、で、まあ、そういう海外 の, その情報とかが一旦、まあ、アーティストの活動とかもやっぱストップしたのもあって、で、そういう情報がこう日本にも入ってこない中で、こうコロナが明けてどんどんどんどんこう、まあ、明けてと良くなって、で、まあ、海外のまた情報もこう入ってくる中で、まあ、そのコロナ前に、いいアーティストだった、まあ、ホールジー、まあ、これをもうちょっとこうみんなが落ち着いたこのタイミングで改めてこう日本のリスナーの方々に届けれるいいタイミングだったんじゃないかなというところもありました。
なるほど。あの女性のヘッドライナーとしては、あのビオーク、シーアに引き続いてという感じで、もちろんあの彼女自身はあの代名詞というか女性性だけじゃなくて、あのインスタとかにもシーゼイって書いてて、まあ、一応女性としては3人目になりますよね、ヘッドライナー。そのあたり世界のフェスでもそういう流れって少しある気がしていて、そういうとこは意識されたりしたんですかね。
性別の話はしてなかったんですけどね。
おー、なるほど、
はい、まあ、あのイケてるアーティストを上から並べると、うんうんうん、ホールジーが上に来たっていう感じじゃないですかね。
なるほど、なるほど。BTS とコラボしてたりだとか、こうちょっとポップス寄りのイメージもあった中でのこう抜擢みたいなのがあって、なんか本当にスマッシュが紹介するんだみたいな、こう僕は心持ちを感じて、すいません、ホールジーオタクみたいになってますけど、あのめちゃくちゃ楽しみにしてるので、まあヘッドライナーはまあそのような形で、他 の, あのラインナップとかで何かこう何かテーマがあったとか、こういうこう動きがあったとか、そういうのって何かあったりしますか。
そうですね、僕個人的に熱いのがそのメタル枠じゃないですけど、
はい、
メタルの中で僕ロック好きなんで、
はい、
なんでそのザ・フーとかブラディウッドとかが出てくるのが結構熱くて。
なるほど。
メタルだけど異色なアジアな感じなメタルとかもだんだん紹介していけたらなと思ってちょっとブッキングさせてもらいました。
ちなみにあの今僕あのロサンゼルスにいるんですけれども、ザ・フーコーチラで見てきました。
あー、羨ましい。
あの2番目に大きいステージでやってて、結構人集めてたというか、こうみんなが不思議じゃないですけど新しい感じで見るっていうのがあって、もういきなり2番目のステージなので注目度もかなり高かったなっていう印象です。
そうですよね、僕もあの YouTube で 見させてもらったけど、はい、あのね、ドア頭のバンドにしてはめっちゃ人入ってたな。
そうなんですよ、
印象で、まあかっこよかったです、うん、マジで。で
かなり
か面白いやつとかはもう僕大好きだ。
なるほどなるほど。なるほどだ。
先日第2弾でヴァンパイアウィークエンド発表した際に、はい、まあ、その今言った2バンドも合わせて発表になったんですけども、はいはい、でまあそのブッキングしてる際に、まあ、あの、まあ、原点に立ち返るって言いますか、あの、うんうん、結構その話の話題にも上がったのが、やっぱフジロックのまあ一つの魅力として、こうまだ世の中、まあ、日本に関して出てないバンドを、まあ、スマッシュがフジロックが、まあ、紹介するじゃないですけど、うんうん、海外にこういう、まあ、バンドがいるんだっていう、あのそういうラインナップもやっぱ原点に立ち返ってやっぱこう入れていこうという話にはなりましたね、うんうんうん、
そうですね、こっちからはあのご紹介じゃないですけど、
うんうん、
発信していかないとっていう思いで。
他のアーティストで言うと、僕実はコーチェラに行って、あのジャパニーズブレイクファーストとかアーロパークスとか、あとアルトゥンギュンも見てきましてですね、これね、もうね、僕言いたいのこれアルトゥンギュンやばいっすよ。フジロッカーもうフジロック好みのもうゆるさもあり激しさもあり、一番後で物販売れる系のアーティストですこれ。
CD と物販が、
はい、これもともとだ、こちらも ほとんどもう1番目か2番目のしかも小さい屋内のステージだったんですけど、もうめちゃめちゃ盛り上がってました。
私あの実はあの日本人バンドのテンパレっていうアーティストをずっと全国ツアー一緒にしてるんですけど、
はい、
あのテンパレの PA さんがですね、
はい、
あの会場に行って音を、まあ、調整、まあ、あのスピーカー調整するときに、
はい、
このアルトゥンギュンの CD、うん、曲をはい、7曲ぐらいかけるんですよ。
おちょっと不思議な感じの曲もありますもんね。
そうなんですよ。で2018年ぐらいからそれをかけて、これは誰だということで、
へ
アルトゥンギュン、アルトゥンガン、アルトゥングンとか、なんか
そう、その時発音がまだ
発音がわからない、
真ん中みんな決まってない感じの、
そうなんですよ、世の中にまだ行ってない時で、でアルトゥンギュンなんだっていうところに今いた。
けどフジロックで僕は このアーティストはやっぱり一番フジロックにハマるなと思って見てきました。もちろん他のアーロパークスとかジャパニーズブレイクファーストもいいなと思うんですけど、フジロックの絵が浮かびやすかったのはザ・フーとアルトゥンギュンでした。
なるほど。
めちゃめちゃ楽しみにしてます。ちなみにあのテンパレーの小原亮太さんはこのポッドキャストでフジロック特集というのを2020年やりましてですね、
はい、
フジロックのライブ配信を小原亮太と一緒に見るというのをあのポッドキャスト内でやりまして、
あ本当ですか、
今までの最高視聴回数を記録していて、
ありがとうございます。
めちゃくちゃ彼もフジロック好きなので、ただ の、ね、あのラムチョップ食べながらフジロックの話をするという回をやったので、なんかそういう文脈がアルトゥンギュンにあってめちゃめちゃ嬉しいです。
そうですね、
ちょっと、はい、
マルヒエピソードで、
マルヒエピソードありがとうございます。そういうマルヒエピソードを今日取りに来たんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
あの海外のアーティスト他とかは何かこう見てみたかったとか、こういう意図があったとか何かありますか？
僕はフォンテインズ DC がもうとにかく気になってまして、
うん、
でまああのイギリスのちょっとカレージ、はい、こうパンクっていうところで、なんかこう鬱屈したこのコロナのこのなんていうんですか、モヤモヤした気持ちをこう飛ばしてくれそうな、こうなんていうんですかね、うんうん、パワーがあるって言いますか、そういうバンドだなと思って、でライブをすごい楽しみにしてます。
なるほど。これちなみにあのフジロック今第2弾まで発表されてますけど、今後もこう増えていくのか、まあ大体このラインナップで固めていくのかでいうと、これからはこう日本勢が増えていくみたいな認識なんですかね？
そうですね、あとはあのまあショーステージ、
うんうんうん、
のまだ発表されてないところがまだ、はい、ぼちぼちあるので、まあ、それこそ苗場食堂だったり、ピラミッドガーデンだったり、
はい、
そういうところのラインナップがまあ中心にはなってくると思います、うんうんうんうん、
了解しました。あとじゃあ先ほど言った日本勢国内勢の話をしていきたいんですけれども、今回の国内勢のラインナップはいかがでしょうか？こうどうしても出てほしかったとか、スマッシュ的にこういう流れがあったとか、僕から話してもいいですか？
あ、お願いします。
僕あの幾何学模様というバンドが大好きというか、ただの友達で一緒に海外フェスを回ってたらよく会うという、 仲間なんですけれども、はい、あの彼らは2013年ぐらいからずっと僕を仲良くして、なんか僕マネージメントみたいなことをちらっとだけやってて、で、一番初めに彼らがこう海外とか出ていく前に、日本のフェス出るんだったらフジロックがいいっていう話をずっとしていて、で、いやルーキーあるよっていう話をしたんですよ。で、彼らはいや海外で実績を積んでルーキーじゃない枠で出れるにはどうしたらいいだろうかっていう試行錯誤の結果、すごい海外フェスにいろいろブッキングされるようになって、こうやってブッキングされたっていうのは本当にすごい嬉しかったです、僕は。そして彼らは今年で解散が決まってるので、最後の日本の舞台に選ばれたというか選んでもらえて、あの代わりにお礼を伝えておきます。
複雑な気持ちですよね。
そうなんですよ。でもあの先週もちょっとインタビュー、別のメディアでインタビューした時はなんかポジティブね、こう解散とか別に仲が悪くなったわけでもないし、こう発展的解散というか、今後どうするのって聞いても12月まではバンドの子しか考えないみたいな、それぐらい熱い気持ちでとりあえずフジロックのステージに来てくれと言われております。
なるほど。
どのステージで出るのかなとかはもうめちゃめちゃもう妄想しておきますんで、はい、
言うてる間に発表になりますので。
あ、本当ですか、
はい、
楽しみにしておきます。
はい、
あの日本勢はいかがでしょうか。
そうですね、去年がそのフジロック初めての取り組みで日本人アーティストだけでの開催となりましたので、はい、うん、はい、まあ今年その海外のバンドも来る中で、まあ、その選ぶのが難しかったかな、セイマ。
ねえ、なんかこの中でどうフジロックを表現しようかっていうのは一個のチャレンジだと思います。
なるほど。何かその中で、まあ、キーになるじゃないですけど、フジロックらしい、今までと違うフジロックらしいポイントとか、フジロックらしくはないけどコロナ禍だからこそのなんかこう流れみたいなのを少し僕は感じたんですけど、
やっぱり海外に出てもあの負けず劣らずの日本のバンドが中心になってるんじゃないかなっていうのは思いますね。まあその今おっしゃられた幾何学模様だったりとか、
はい、
で、まあ、オーガ・ユア・ソウルとか、
はい、
ね、ダンとかもね、あのいいと思いますし、
僕的にはあのずっと真夜中でいいのにが、あの一度フジロックに出てましたけどまた出るっていうのがお、まあ、驚きじゃなくておっていう感じでした。
日本のアーティストで海外でもこう、ね、はい、あのされてるアーティストだと思うので、まあ、全然音楽のジャンルはね、あのバラバラではあると思うんですけど、はい、まあ、そういったところもあの通ずるものがあるんじゃないかなと思います。
なんかやっぱフジロックらしいというか過去にも出たことあるアーティストは結構いらっしゃるので、そういったアーティストがどのステージで出るのか、また去年と違って海外アーティストがいる中でどのスロットになるのかはちょっと楽しみに したいなと思いますけど、そのあたりってステージ発表とかそろそろですかね。まだまだ
そうですね、ソロ、
うん、ソロ
ソロ、
そうそう、言うてる間にみたいな、
言うてる間に、
わかりました。そろそろぐらいですかね。
ここは流したいと思いますんで。ここはそろそろということで。
楽しみにしておいてください。
まあ、日割りは出てるので、ステージ割りもフジロックの楽しみの一つなので、楽しみにしてます。
はい、
ということで、じゃあ、アーティストは結構話していただいた。何かアーティストに関して話し足りないこととかありますか？
そうですね、ちょっとエピソードがありまして、今年
そういうの待ってました。
はい。
ありがとうございます。
日曜日出演するエレファントジムって台湾のバンドなんですけど、はい、彼らまあその日本に来た時のジャパンツアーも実は私と青函で担当してまして、
はい、
でどっちかがまあ私普段大阪にいるので大阪の公演、はい、で青函は東京の公演とかして、うんうんうん、でまあ名古屋はまあ、どっちかが行ったりって感じなんですけど、でまあ、その親日家のね、あの台湾のお国柄、うん、そのメンバーの彼らもそのかなりそのコロナになってスマッシュとかフジロックのことを心配してくれてですね、なんかその前回日本ツアーに来た時のライブ映像を使った、まあ、クラウドファンディングをしてくれたんですよね。
なるほど。
でその前回ツアーで回ったライブハウスと関わって関 関わってたそのイベント会社、まあ、うちだったり、まあ、名古屋のイベント会社だったり、あのいろんなところにそのお金をですね、あの寄付という形で、あのちょっとお渡ししたいというあの提案をしてくださいまして、まあ、本当その気持ちすごいありがたいなというところで、うん、まあ、そういうちょっとエピソードが、それを終わって、それ
がめちゃめちゃいい話。
そうなんですよ、今年のフジロック、もともとね、2020年出演予定だったんですけど、まあ、それが流れてしまったので、うんうん、2年越しの。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
いや、もう楽しみにしてます。日本でもね、もう火がついてはいますけど、この間、僕、スペシャルアザーズのメンバーにインタビューしたら、結構、はい、なんか、フェスかなんかで仲良くなったって言ってましたんで、ちょっと出る、ね、出る日程違いますけど、はい、何かあるかなっていうのは毎回期待しておりますんで。
ね、あのベースのケイティって女の子がいるんですけど、はい、女性が、はい、あのライブ中にですね500のビールの缶を2本ぐらい飲むんですよ、う
ん、ライブ大丈夫ですかね。
ライブめちゃくちゃ演奏がうまいんですけどね。だいたいその350ぐらいの缶が置くのがまああるんですけど、うん、500かと思いながら
ロング缶をね。
ロング缶を。
じゃあちょっと前の方で見ればそのロング缶飲んでる姿も見れるんですね。
見れるかもしれないですね。
じゃあここから後半というか、あの今年のフジロックの、まあ、アーティスト以外ラインナップ以外の全体について、先ほどもちらっとお話はいただいたんですけれども、あの声明というか、あのメッセージもあった通り、2021年は、まあ、特別なフジロックっていうことで開催したんですけど、まあ、特別なフジロックからいつものフジロックにしていくっていうメッセージを打ち出されておりまして、こう去年から、まあ、去年の会場に関してはかなり変更点が、まあ、コロナ対策のもとあったと思うんですけど、今年はそういったところで、まあ、前回のままっていう部分と何か戻していくところみたいなのが決まっている範囲であればお伺いしたいなと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。
そしてレイアウトに関しては、はい、あの去年とあの同じで今考えてます。
なるほどなるほどなるほど。じゃあ入り口のところのイエロークリフが継続してご飯が食べられるエリア、はい、ゆったりできるエリアがあって、
はい、
で例えばルーキーや午後とかが中にまたあるという認識で大丈夫ですか ね。パレスオブワンダーもの場所にイエロークリフという。
そうですね。
なるほどなるほど。
あのちょっと今のところはそういう設定で動いてます、
はい、オレンジコートとかも去年の感じなんですかね。あのご飯が食べれるエリアがあって、ね、
はい、
あそこ助かりました。
あそこいいですよね。
はい、あそこめっちゃ助かりました。奥まで行ってもゆったりできるっていう。あのじゃ あ、 あの前夜祭とかも去年通りないというか、
今年はねいつものフジロックということもあって、ぜひね盆踊りと花火を復活させたいなとは思ってます。
もちろんあの状況があれなんでどうなるか分かんないですけど、
はい、
もう、
はい、
お願いします。
もうあれがないと始まった感が、
いやそうです本当に、
僕らも始まった感がないです。
あれ始まった感がないですね。
こんなこと言うのは失礼ですけど、フジロックといえば僕は前夜祭だと思ってますんで。
そうですね、僕らは一番前夜祭が楽しいです。
前夜祭でもエンジン全開にして、
はい、ね、
やっぱあの最後の花火が上がった瞬間がなんかスターターのなんかピストルのパーンみたいな音な気が、は
い、やっと来たなみたいな、
はい、
ね、
今年は楽しみにしてます。もしかしたらあの花房さんの言葉があるのかもしれないですし、その辺はちょっと分かん、それはちょっと分かんないですけど、まだ
そうですね、
はい、
ただあのいいニュースでね、長岡花火大会が、はい、今年は開催されるということもニュースで出てましたので、
はい、
翌週ですかね、フジロー。
なるほどなるほど。
はい、
じゃあもうい
い風にいってるんじゃないかなと思います。
もうそこは、まあ、祈ることしかできないかもしれないですけど、
はい、
楽しみにしてます。ちなみにあのお酒がスポンサーというか、あのフジロックのサイトの中にハイネケンとか、
はい、
はブルードックとかあのクラフトですかね、はい、あの辺も入ってるので、お酒は今のところ解禁という認識で。
そうですね、苗場で乾杯しましょうというところですかね。
それはやっぱり、うん、言って大丈夫ですかね。
あ、大丈夫です。
去年ちょっと言いづらかったので、
あの同じニュアンスですね、前夜祭と。
なるほど、
はい、
まあ、状況がこのまま続けば、
はい、
いつものフジロックに戻っていくという、
もういつものフジロックっていう言葉に一番最初に含まれていることだと思います、お酒の販売、うんうん、
そうですね。別にもうお酒と音楽どっちがってのありますけど、やっぱりフジロックで、はい、なんかみんなフジロックで会おうじゃなくて乾杯しようみたいなのが、まあ、合言葉じゃないんですけど、そういうのがあるので、はい、はい、まあ、そんな僕お酒弱いんですけど、はい、 楽しませていただき
弱いのですけど、なんかね、フジロック、苗場では飲めますよね。
そう、苗場ではいくらでも、もう汗で出ていくと思ってるので、はい。はい、困ったらポカリを飲んで、はい。あとはビールとポカリで頑張っていきたいと思います。
もう今年のテーマは、もうハッシュタグ、苗場で乾杯でお願いします。
いや、なんかメディアとしていろいろ情報発信していく中でも、実はこのポッドキャストで、第1弾発表があったときに、パンダマンさんっていらっしゃるんですよ。はい、パンダの格好をしているフジロックの名物な人がいて、でその人がすごいいいこと、ポッドキャストに出ていただいたんですけど、フジロックのラインナップについてダベろうみたいな回で、はい、やっぱりそのもちろんオフィシャルからもいつも通りのフジロックっていうのは言えるけど、そのお客さんがちゃんとこう楽しむ状況を整えてくれてて、今年はちゃんと楽しまないとフジロックに失礼だよってなぜか俺も言われて、だからそこはメディアとしてもちろんスマッシュとして言いにくいこともあると思うんですよね。そのお酒飲んでイエイってしてくださいって、そこはもう僕が言っていきますんで、苗場で乾杯。
苗場で乾杯。
飲みすぎ、はい、飲みすぎ注意も言っておきます、はい、言っておきます。そんな感じで、じゃあフジロック今年は変化点としては、じゃあまあいつも通り戻していくってことで、前夜祭がまあある予定だったり、お酒がある予定、他に何かこう変わるポイントとかってありったりしますか？
そうですね、それで言うと去年はその12時にレッドマーキーが、
はい、
深夜いつも終わってたんですけど、はい、まあ、それをねこうちょっとずつ時間を伸ばしていければなって今、はい、絶賛
調
整してます。
結構日本のフェスも、例えばサマーソニックがソニックマニア夜やるとか、FFKT っていうフェスがオールナイトでやるとかっていう流れはできてきてるので、
はい、
本当7月の末にはできるだけ遅くまでやっていただけたら、
そうですね、
助かります。ちゃんと朝も起きますので夜遅くまでやっていただいて今年どうですか、お二人担当が苗場食堂と、まあ、ルーキーってことで、そのあたりまだ発表、もしかしたら今のラインナップがそこに出るのかもしれないですけど、 どういう二人がメインとなってやっていることに関して何か言えることがもしありましたら。
じゃあ僕から、
はい、
ルーキーなんですけど、
はい、まあ、
去年からそのステージが合体したんで、そこはプロダクションの方は藤川先生にお任せなんですけど、はい、うんうんうん、今まだそのルーキーのバンドの募集期間、は
い、ルーキーとかってこれ話せる範囲ですけど、もうどうやって選んでるんですか？はい、そのもう音源でまず審査ですよね。
そうですね、毎年1500組ぐらい応募くるんですけども、
はい、
1個ずつ音源は聞いてる感じで、でもそれ以降の審査方法はちょっと謎にしときたいです。
なるほどな。だから普通に一番初めは本当に音源だけなんで、1500みんながお笑いでいう M1 と一緒ですよね。誰でも別に応募できて。
そうですね、で
そこからこう上って第2審査第3審査とかそういうのがあるという感じで、はい、今年どんな感じにしたいとかってのあるんですか？特にそれはもう考えず、
特に考えず、もういいバンドはとにかく出していきたい。
おお、なるほど。
そっくり、まあ新しいものとか、
うんうん、
うまいバンドとかいろいろある、う
んうん、はい、
そこは毎年お楽しみにしてほしいな。
わかりました。夜寝ないようにします。
ありがとうございます。
はい、藤川さんいかがでしょうか？
そうですね、苗場食堂も苗場音楽突撃隊を中心に、
はい、
今年もいろいろとブッキングしてます。
なるほど。それはいつぐらいに全貌が？
もうそろそろ
今日そろそろ多いな
言ってる間に、
そろそろ多いな言ってる間、
言ってる間に
じゃあ聞いてくださってるフジロックファンもそろそろなんで楽しみにしといていただけたら。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ締めに行きたいと思うんですけど、何か告知とかってありますか？
私今年実は関西からなんですけど、
はい、
私普段まあ関西に住んでるのもあって、
はい、
まあ、その関西方面から苗場までのその移動が結構やっぱ車でいつも行ってるんですけどね、
はい、
8時間9時間ぐらいかかるのもあって、
はい、
まあ、 結構やっぱそこが結構ハードルが、はい、あの関西方面からあるんですけど、うんうん、まあ、そこの動線をちょっとお客様の動線をちょっと新たなとこ作りたいなと思うのもあって、はい、で、ちょっとレンタカー屋さんでキャンピングカー専門に取り扱っているところが関西にありまして、はい、うんうん、まあ、そことあの提携をして、あのオフィシャルツアーセンターで、あのフジロックの、うんうん、あのキャンピングカーで関西からフジロックに行こうという、まあ、あの企画をちょっと今年から立ち上げました。
めっちゃいいじゃないですか、
はい、5月の中旬ぐらいからあの、はいはい、開始になりますので、
じゃあレンタカーで行ってそのまま例えばオートキャンプ的なことをしても、
そうですね、あのそういうふうにできるように今準備してます。
大阪のリスナーの方ちょっとふわっと喜んだと思います。意外と遠いんでね、東京来てからみたいな人もいらっしゃいますし、裏からこう回っていく人も
そうなんですよ、
いらっしゃるんですけど、
はい、ありがたいですよね、遠いとこから来てもら
って。いや、そうですよね。だからこそ関西のフジロックの人は熱いですけどね。
そうですね、意気込みが、
意気込みが帰りボロボロですけど、僕の周りの関西のフジロッカーたちは。でもキャンピングカーあるといいかもしれないですね、月曜日も休みにして。
そうですね、なんか行く道中もね、あの込みで楽しんでもらえたらいいなって思ってて、はい、ゆくゆくはなんか大阪から関西から苗場に行く高速道路のサービスエリアとかでもなんか面白いもの作れたらいいなとか思ったりとか。
なるほど。
まあなんか個人的には考えてます、は
い、楽しみにしてます、はい、じゃあ他何か告知となければ最後のメッセージに行きたいんですけど、いいですか。
はい、告知ない、
告知、あのフジロックのグッズバンバン作ってるんで、
お、あのフジコレはもう発表されてますもんね。
はい、
今年はソフで、
はい、
これからじゃあオフィシャルのグッズも徐々に出ていくっていう感じですね。
そうですね、ちょっといいラインナップをこう準備してるんで、お、よかったら見ていってください。
はい、わかりました。それはあの公式ホームページでグリーンオンレッドとか見れば随時更新されると思うのでチェックしていただけたらと思います。じゃあ結構長くなってしまったんですが、最後にこの番組を聞いてくださってるフジロックファン、そしてあのフジロックに、まあ、初めて行ってみたいとか行ったことないフェスの、あのフェス好きもいると思うので、そういった人たちに向けて何か、今年のフジロックについてメッセージなどありましたらお二人からいただけたらなと思うんですけど、どちらからでも大丈夫です。
じゃあ僕から、まあ、あの先ほども何回もあの言ってるんですけど、私大阪で生まれ育って、実は恥ずかしながらなんですけど、フジロックスマッシュに入社するまで行ったことがなかったんですよ。
おお、なるほど。
はい、で2015年、まあ、入社しまして、はい、でその年の、まあ、夏に初めてフジロックに働く身分として行ったんですけど、すごく後悔しまして、お客さんで来ておけばよかったと、うん、もうこれから一生その立場でフジロックに来ることはないんだって思うと、少しだいぶ後悔しながら、あの働いた記憶があります、2015年。
なるほど。
なので、あの関西方面の皆様、関西方面以外もですね、あのもし来たことない方がまだいらっしゃいましたら、とても面白い、楽しいので、なんか高校の修学旅行に行ったような感覚だと思います、う
んうん、じゃあ初めての方もぜひ、
そうですね、来ていただいて、苗場で乾杯、
お、苗場で乾杯
思います。
ありがとうございます。
私を見つけて声かけていただければ、
それ OK なんですね。絶対めっちゃ忙しいけど声かけますからね。
先着10名までは前でビールごちそうします。じゃあ
よし、言った、よし、藤川さんの写真をどこかで出したいと思いますので、はい、はい、楽しみにしておきます。正川、はい、さん、いかがでしょうか最後。
あ、先ほど藤川さんの話で言うと、僕もマレーシア出身で、はい、まあ、あの実は これ言って恥ずかしいですけど、スマッシュ入るまではフジロックお客さんとしても行ったことない。
お
いいですよね。恥ずかしながら、まあ、そんな感じ。あの僕にも会ってください。
あ、わかりました。聖火さんは今髪が金色なので、
はい、
見つけやすいかな。藤川さんは今ひげ生やしますんで、
聖火を探せみたいな感じで。
わかりました、言いましたね。
はい、聖火を探せ、苗場で乾杯。
よし、
飲みすぎ注意。
OK です。わかりました。じゃあ僕もお二人を探して乾杯できるように、今年は普通にこう気兼ねなく乾杯できるフジロックを作ってもらえたら、我々は全力で楽しみます。
はい。
はい。じゃあ今日はお忙しいところ、お二人ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
また来てください。
もちろんです。
ますぜひ。
はい。
スマッシュの藤川さんと青函さんのお二人にお話を伺ってきましたが、いかがだったでしょうか。聞き直すとですね、僕がちょっとテンション上がりすぎて喋りすぎてますね。もっとちゃんと聞けばよかったんですけど、でもまあいろいろお話聞かせていただいて、こう今年のフジロック、まあ、これからどうなるっていうこととか、まあラインナップに関してもその中の人の意見みたいなのをね聞けたので、またパンダマンさんの回とは違った見方ができるのかなっていうふうに思ったり、しております。まあ、こうやってねフジロックの話をしてるだけでもこうなんかもう7月早く来いみたいなね、こうテンションがこううーってなってくるんですけど、僕まだ日本にもまだ帰ってない状況なんで、こうね夏が待ち遠しいなという感じなんですけれども、またこのお二方にはねぜひポッドキャストにもちょくちょく呼んでねフジロック情報を発信していけたらと思いますので、ガンガンオファーしていきたいと思いますので、また最近言ってなかったですけどハッシュタグ FJ ポッドキャストで、まあ、感想とか、まあ、こんなことしてほしいとか、こんな人にインタビューしてほしいとか言ってくだされば、まあ、できるだけ叶えようとはしますので、あと概要欄のところにあるフォームにもですねいろいろご意見ご要望を書けるところがありましてですね、こんなことを聞いてくれとか、スマッシュの人にこういうこと聞いてくれって言われればそれもちゃんと受けて聞けることはちょっと土足で踏み込む感じで聞いてみたいと思いますので、ぜひコメント等々お待ちしております。はい、ということで、ヒゲの藤川さん、金髪の青函さんを探せということでね、あったら何かあるかもしれないんで、苗場で乾杯、飲みすぎ注意、2人を探せということでね、ぜひフジロックの現場、苗場で、聞いてくださってる皆さんともお会いして、ぜひ乾杯できたら嬉しいなというふうに思います。それではここまでのお相手は津田翔太郎でした。